音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。5月4日月曜日の13時頃に収録を行っています。はい、久々にですね、ゲストを迎えない一人の喋りの会ということで、お話ししてみたいなと思っています。先月の月一ナムコでちょっとご報告しましたけれども、先月ねちょっと母が亡くなるということがありまして、ここ数ヶ月間はちょっとね落ち着かない日々が続いたもので、なかなか一人でポッドキャストを撮ろうみたいな気持ちになれなかったですね。それで、映画館に映画を見に行くこととか、あと本を読むっていうこともねちょっとできなくなってしまっていたんですけれども、はい、少しずつですね本も読書もね再開したりとか、映画なんかもね見ているんですが、今回はちょっとね音楽に関わる映画をご紹介したいと思って撮ってみます。今公開中の映画で1975年のケルンコンサートという映画を見てきました。はい、でどんな映画かというと、ちょっとイントロダクションを読んでみますね。ケルンに住む高校生ベラは音楽好きでナイトクラビングも大好き。厳格な歯科医の父親への反抗心もあり、ふとしたきっかけで来読ミュージシャンのツアーをブッキングするバイトを始めることになる。仲間たちの協力を得ながら持ち前のバイタリティを発揮して仕事が軌道に乗り始めた頃、ベルリンのジャズフェスティバルに出向いた彼女はアメリカの天才ピアニストキース・ジャレットの演奏を聴き、雷に打たれるほどの衝撃を受け、キースのケルン公演の開催を決意する。いくつもの困難を乗り越えて当日を迎えるが、オーダーしたのとは違うピアノが手違いで届き、キースは演奏を拒否。開演時間が迫り来る中、ベラは…みたいなね、そういう映画なんですね。で、これは実際にあったことを、この主人公のベラさんへのインタビューなどを行ってですね、それでこう作られた映画ですね。はい、ドキュメンタリーではないんですが、現実にあったと言われることをね、当時の人たちの話をもとにこう作り上げた、劇ということになっています。で、このねなんかキャッチコピーみたいな部分が、青春映画で音楽映画でお仕事映画、そして無敵のガールエンパワーメントムービーということで、結構なんかこのキャッチコピーだけ見るとちょっと自分はなかなか行きたい映画ではないかななんていうふうに思う部分もあるんですが、このねキース・ジャレットというピアニストのねこのケルンコンサートっていう、そういうこう録音されライブ録音がこうレコードになってるんですね。はい、でこれがジャズを聞かれる方であればみんな知ってるんじゃないかなっていうぐらいこう有名な作品ですね。ザ・ケルンコンサートという、レコードです。で僕はこれは大学生の頃かな、バイトしていたレコード屋さんで、結構もう古くなって安くなった中古版を買って聞いたなというふうに思いますが、その誰もが知るジャズ好きなら誰もが知る、ジャズ好きじゃなくても音楽好きだったら誰でも知るようなケルンコンサートの舞台裏を描いた映画だということですね。で、このレコードがね、こう発売される、その元となったライブに、そんな裏話があるっていうことは、ずっと僕も知らなかったんですね。多分そんなに有名な事実ではなかったみたいなんですね。パンフレットとかにもそんな風に書いてあって。で、今この手元にある、レコード、私が持ってる中古レコードを見ると、そのライナー、日本版なんでね、ライナーノーツも入ってるんですけれども、これおそらく当時の 70年代のものだと思うんですが、このライナーノーツにもこう一切そういう舞台裏は書かれてないですね。そんなこう10代の女の子が企画したコンサートであるとかですね、またその、壊れたピアノを直して、演奏した演奏であるというような、そんなことも一切書かれてないんですよね。で、まあ、帯のところを読むと、キースが当分ソロ活動をやめるという、これは20日間にわたる最後のソロツアーの中から最上の音楽をアルバム化したものであるということが書かれているんですね。でも結構なんかこの作品を語る上で、そのある種、小さいピアノ、壊れていてかつ小さいピアノだったみたいで、まあ、そういった制約があるっていうこと、うん、まあ、あとは、キース自身もあのちょっと体、背中の痛みがすごい強かったっていうことで、まあ、そういう状況の中でね、こう演奏されたライブだったっていうことがね、まあ、結構作品を語る上で大事な要素だとは思うんですが、まあ、当時のライナーノーツにはまあそういうことは書かれてなかったですね。はい。で、まあ、その自分はね、このケルンコンサートっていう作品を、まあ、どんな風に聴いていたかっていうことをこの、ね、レコードを見ながら思い出していたんですが、まあ、当時はまだそんなにジャズも、まあ、中古レコード屋さんで働き始めて、まあ、その中古のレコードは店内でかけてもいいよっていうルールだったので、まあ、そこでいろんな、ね、こうレコードを聴いて知っていったっていう感じなんですが、これと同じ頃によく聴いてたなって思い出すのが、ダラー・ブランドというアフリカのピアニストのでね、アフリカンピアノっていう作品ですね。これは1969年に、これもライブ録音みたいですけれども録音されて、で73年に、まあ再発みたいな形で ECM というレーベルからリリースされた作品です。でこの ECM っていうのがこの映画の中でも非常に重要な役割を果たしているレーベルなんですが、まあ、このケルンコンサートっていう、キス・ジャレットの作品も ECM からリリースされているということですね。で、まあ、自分は当時そんなにジャズのことも詳しくなかったので、その ECM とかどうかっていうことは全然意識せずに、まあ、ただその、レコード店にあるものでなんとなくジャケットとかライナーを見て興味を持ったものを聞いて、好きなものを購入するっていうことをしてたんですが、不思議とね、その、73年に ECM から出たダラーブランドアフリカンピアノと、まあ、このケルンコンサート多分同時期に自分は聞いていたなっていうふうに思うんですよね。まあ、あとは同じ CM でヤン・ガルバレックとボボ・ステンソンのウィッチ・タイトっていうアルバム、これは1973年ですね。でこれもすごく好きな作品で、これまた ECM なんですよね。でこの ECM っていうレーベルは、ドイツのマンフレート・アイヒャーっていう人が、まあ、設立したレーベル、1969年に設立したのかな。はい。で、まあレーベルのねコンセプトがずっと一貫していまして、そのねコンセプトが沈黙の次に最も美しい音っていうコンセプトのレーベルなんですよね。でまあ確かになんというか割とこう静謐な作品や楽曲、まあ演奏のレコードが多いなというふうに感じますね。なのでまあジャケットのあのこうアートワークとかも含めて、あの非常にこう洗練されたというかですね、まあすごくシンプルだったり、美しいですね。でこうね静かな作品がまあ多い、まあそういうのばかりではないんですが、僕の好きな作品もまあそういったものが多いかなというふうに思いますね。はい。でこの、マンフレート・アイヒャーという人物がこの映画の中にも登場するんですね。でまあ、なんとなくこの、1975年のケルンコンサートこう3つのパートに分かれていて、で最初のパートがその、キース・ジャレットのそのケルンでコンサートをしてもらうっていうことを、主人公のこのベラというね、あの、まあ、当時まだ10代後半の女の子が、そのコンサート実現に向けていろいろとこう、いろんな活躍をするという、まあ、そういうのが第一部ですね。で、中盤、今度、まあ、その一旦ですねそのベラを離れて、キース・ジャレットと、そしてこの ECM のレーベルオーナーであるマンフレート・アイヒャーさん、この2人がですね、 ケルンにまあ向かうそのツアーの様子がこう描かれるんですよね。はい、でそこにあの音楽ライターの、マイケル・ワッツという人がこう絡んできて、その3人の、道中を描くという部分があるんですが、まあ、この中盤で見るそのキース・ジャレットと、そしてその ECM のマンフレッド・アイヒア、これ2人で車で旅をしてるんですけど、なんかこうどうもね、なんかこう金がなさそうな雰囲気がすごく あるんですよね。うん、まあそれがまあこれがだから1975年だとしたら、もう ECM というレベルからは、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーっていうこう有名な作品も出ているし、まあそんなにねお金なかったのかなみたいな風にはなんか思いましたけど、でまあそういうちょっとね、まあインディペンデントな活動期っていうか、まあそういうこうなんか初期の雰囲気ってそういう感じだったのかなとかね、まあそんなこともちょっと思いましたけれども、まあ、ネタバレになるのでちょっと詳しくは言えないんですが、まあ、ここのパート第2部っていうのはね、ちょっとね信憑性は定かではない、まあ、エピソードが盛り込まれている、まあ、ある種こう作り話みたいなところもこうあるんだろうなという感じなんですが、でもこの僕はなんかこの第2部のパートがすごく好きだったですね。キース・ジャレットとマンフレッド・アイヒアのこの車で移動するシーンですね。ですごくね美しいシーンもあって、まあ、そこがとても好きだったんですけれども、この車でねケルンに向かう途中でちょっと訳あって朝方に車を止めて外に出てね休憩するシーンがあるんですよね。でここのねなんかね音響がすごく素晴らしくて、まあこう意図的にこの自然音をこう強調してるんですけれども、まあ、その自然音にキース・ジャレットがこう耳を澄ましているっていうシーンですよね。ここがもう映像も綺麗だし、その環境音の、まあ、鳥のさえずりとかですね、まあ、風の音みたいなのが非常になんかこうリアルに、音響になっていて、うん、こうじっとなんていうか自分も耳を澄ましてしまうみたいな、まあ、そんなシーンでしたね。で、まあ、なんとなくこうやってこの土地土地の音を聞いて、まあ、その音がイマジネーションの源泉となって、まあ、即興演奏ですからね、全くそれまでにない音をその場で紡ぎ出すと、音楽を紡ぎ出すということですから、まあ、そういうねこうイマジネーションインスピレーションの源泉にしていたんじゃないかなみたいな、まあ、そういうまあ妄想なんですけど、まあ、妄想が膨らむようなシーンで、まあ、あくまでも映画なので、まあ、これはちょっと音楽ファンのこうでやったらいいなっていう、まあ、妄想のね現れみたいなところあるかと思うんですけれども、すごくねこれがまたラストのその実際のケルンコンサートのシーンに向けてとても必要不可欠なシーンだったんじゃないかなと思いますし、まあ、ここでその自然音、まあ、環境音みたいなものがキーになっていて、大切にねこう扱われている、まあ、それもすごく良かったななんて思いますよね。この ECM のコンセプトである沈黙の次に最も美しい音っていうのがね、こうその言葉がより響いてくる、そんなエピソードだなというふうにも思います。はい。でまあ、ラストはねなんだかんだあって、まあ、そのケルンについてから、まあ、それが第3部なのかな、その、最初の主人公のこのベラ・ブランデスという女性とキス・ジャレットが、まあ、出会って、このケルンのね、オペラ劇場、ここでまあライブをしてもらいますっていう風になるんですけれども、まあピアノがねこう思ってたリオーダーしたものよりも小さくてかつ壊れているっていうことが大トラブルが発生してですね、果たしてキース・ジャレットは演奏してくれるのかっていう流れになっていくんですよね。で、まあそこがこの映画のまあ見せ場ではあるとは思うんですけどね、まあ実際こうやってレコードにもなってるんで、キース・ジャレットは演奏してくれるわけなんですが、ただねここでこの映画のすごく面白いところがありまして、キース・ジャレットの音が一切使われてないんですよね。だからそのケルンコンサートの場面でも実際のそのライブレコーディングされた音がこう流れないっていう、はい、でこれにはなんか事情があってですね、まあ、この辺は事前に情報として出てるものなのでちょっと喋りますけれども、 映画を作るにあたって、その監督がもちろん最初にキース・ジャレットに連絡をするわけなんですけれども、全く興味がないと言われてしまうんですね。このケルンコンサートに関わるプロジェクトには全く興味がないということで、まあ、このケルンコンサートっていうこの作品はですね、とてもこう、まあ、難しい部分のある、ものでして、まあ、要はその一晩の、即興演奏を収めた、作品もたくさんある。そのキース・ジャレットの録音物の中でも、29歳の時にたまたま演奏した、まあ、たまたまというか、まあ、このね、企画されたものですが、その演奏したものをまあ録音していたっていうことだけだったんですけれども、そうやって、ね、こう思いもよらぬ大ヒットをしてしまって、まあ、その逆にこのジャズが好きな人からは、まあ、その、なんというか、お断りみたいな、ジャズ喫茶で、ケルンコンサートはかけませんみたいなビラが貼られたりとかですね。まあ、そういうような、こう、曰く付きの作品で。まあ、だからやっぱり本人としても、まあ、その29歳の時の自分の演奏を、まあ、ずっとこう、付きまとう物差しみたいに、こう、なって、ちゃっていたようで、まあ、だからやっぱりそこに対して前向きになれないっていうところがあったみたいなんですよね。うん。で、なのでね、じゃあまあどうするかっていうことですよね。まあそれだったら、普通の監督だったらそこで、あ、じゃあもう作りませんねっていうふうになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、そこをね、このトライしたのがこの監督のすごいところだなというふうに思いますよね。まあ、どうしてもこの題材を映像化したいっていう、まあ、意思があったでしょうし、そのベラ・ブランデスさんですね、まあ、この主人公の方へのまあインタビューなども行った上で、こう、ね、ぜひやりたいっていう気持ちがあったんでしょうけれども、それがね、本当にまあ、なんかすごくこのパンフレットに、インタビューも出てるんですけど、とてもなんか誠実に作品作りをされる監督なんだなっていうふうに思いましたよね。うん。で、ある種このそのね、トラブルも、まあ、いわゆるその壊れたピアノみたいな、そういうなんか問題っていうのは、映画を作っててね、撮影現場に行くと、もう日常茶飯事で起きるっていうことですよね。まあ、俳優が来ないとか、車が来ないとか、うん、警察に止められるとか。うん、でもやっぱそういうトラブルを解決しながら、こう作品を作っていくっていうことなんだと思うんですけど、まあ、それもだからある種即興演奏に近いものがありますよね。アドリブで対応していって、いろんなね、この出てくる課題にこう対応していく。うん、だからなんかそういうことをこう積み重ねて、うまくね、なんか作り上げられたんだなっていう感じがします。なんかアイデアがすごくいいですよね。うん、結局その音を使えないラストのケルンコンサートのシーンでも、まあ、なんというかね、納得のいく終わり方、僕としてはね、まあ、もちろんキースの音楽をね、期待してきた方にとっては不満になる部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱりこれのこの映画の主人公はね、このベラ・ブランデスという女の子なので、まあ、これはこれで良かったなという、うん、まあこう、ベラにもですね、かつこうジャズにもちゃんとオマージュを捧げているなと思える、選曲だったので、うん、まあ途中その自分が一番好きと言っていた第2部のところですね、まあこうキース・ジャレットとマンフレッド・アイヒャーにフォーカスをした部分では、まあ、正直あれ、これガールズ・エンパワーメント・ムービーなのかなっていうふうにこう思う部分もあるんですけれども、ちゃんと第3部でガールズ・エンパワーメント・ムービーに戻ってくるっていうね、まあ、そんな構成も含めて良かったんじゃないかなと、まあ、そっちに行ったっきりにならないで、ちゃんとね、ベラ・ブランデスの物語として締めくくっているという構成も素晴らしかったですね。で、このパンフレットにそのベラ・ブランデスのインタビューもね、収録されています。で、まあその中でね、印象的だったのは、結局このコンサートは、その後のご自身の職業人生にも、まあ、プライベートの人生においても、この何の意味を持たなかったっていうふうにおっしゃってるんですよね。で、これをきっかけにキース・ジャレットと友情が、ね、こう深まるっていうこともなかったみたいですし、ご自身としては積極的に思い出さなくてもいいコンサートだったというふうにおっしゃってるんですよね。 で、まあこれだけ世界で、ね、最も売れたと言われるようなジャズのソロアルバムなのに、そういう当事者はそんな感じなんだっていうね、キース・ジャレットもそうですけど、このベラ・ブランデスに関しても、だからすごくこう、なんというか人生って思いもよらぬこう不可思議なものなんだなっていうのを、まあ、感じますけどね。でもまあそういうこともあるだろうななんていうふうに、この今の自分は思うところもありますね。なんか、でもこのね、ベラ・ブランデスさんが監督からこう映画にしたいっていう依頼の電話をもらった時に、こう瞬時にね、なんかいろんなことをこう考えて、第一声の返事がこうようやくですねっていうふうに返しましたっていうふうに言ってるんですよね。なんかこのそのようやくですねというね、こう返事にこもった思いっていうか、何かこう溢れ出してきたものがあったんじゃないかなっていうふうにね、想像すると、なんか感動的だななんていうふうにパンフレットを読みながら思いました。で、自分もこの映画を見た後、まあ、帰り道に、イヤホンで、ケルンコンサート久々に聞いてみました。もうすごく久しぶりでした。で、自分がね、このレコードをよく聞いていたその20代前半の時のね、ことなんかを、ざわざわっと蘇ってきたんですけれども、でもね、その時とはやっぱり明らかになんか違うなぁと聞いた印象というかね、やっぱりこの映画っていうのはね、まあ聞き取りを元にしているとはいえ 100% の事実ではない、いろんな側面がありますよね。キース・ジャレット側の気持ちは聞けていないわけですし、だけど、まあそこにこう想像も膨らませ、妄想も詰め込みながら、こうやってね、敬意を表したっていうことですよね。で、まさかね、その10代後半の女の子がこうオーガナイズした場で、でかつそこに壊れたピアノ、サイズの小さなピアノしかなくって、でキース・ジャレット自身も背中の痛みがあるという、 こう最悪のコンディションの中で、あ、でもそんな中でこの演奏が行われたんだなっていうことですよね。なんかこの、まあ、ピアノ演奏しながらちょっとこう声が、これレコードの方の話ですけど、こうなんかうめき声みたいな、まあ、声がこう入る、まあ、ジャズではよくあることだと思いますけど、その人演奏者の声が入ってくるんですよね。で、まあなんかそのテンションとか、ここで声が出るんだとかですね、まあ、そういうのもなんとなくこの映画の地続きで聞いてみるっていうことで、より一層ね、こうなんか味わい深いものがあるなぁなんていうふうに思いましたよね。だからその何ていうか作品の魅力を、まあある種拡張してくれる、感じ方を、拡張してくれるような、まあ、そんな映画なのかななんて思って、これは本当に見てよかったと思うし、作ってくれてありがとうございますという、はい、まあ、そんな風に感じました。というわけで、まあ、久々の映画の話をざっくばらんにしてみました。かなりの雑談会でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、こうやってね、まあ、今回お寺のことは全然出てこないんですけど、まあ、音に関することっていうのも、題材として扱っていきたいと思いますね。まあ、音楽映画もね、今まで何回か取り上げてますけれども、この後控えてるのは、マイケルですね。マイケル・ジャクソンの、電気的な映画が控えています。これは今回映画館で、新宿の映画館だったんですけど、まあ、マイケルの予告編2回流れましたね。まあ、ターゲットが多分丸かぶりっていう部分があるんでしょうけど、まあ、自分もその多分ターゲットの中にいる人間なので、もう今から、楽しみで仕方がないですね。もう予告編だけでね、もうすごくワクワクしたし、もう泣きそうになるっていう、まあそれぐらい、ちょっと楽しみにしていますので、またこのコーナーでね、感想なんかをお話しすることもあるんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、今日はこれから東小金井にある長照寺というお寺さんに行ってきます。今日のね、東京はとても風が強くて、まあ晴れていて暑いんです。夏みたいな天気ですけれども、この東小金井の長照寺では新しいお墓ができたので、その開眼法要というのが営まれるということで、お誘いいただきまして行ってきたいと思います。まあ、事前に話してた時はね、雨降るかななんて、言ってたんですけれども、まあこうやって晴れたのでね、良かったなと、 というところで、そちらも楽しみです。それではここまで聞いてくれてありがとうございました。また次回。